はい、では行きましょう。行きましょう。ちょっとコメントを見てますよ。どうでしょう。一応読みます。読んでます。結構教員ポイントが、そういうとこか。テレパシーの話も結構面白いっていうことですね。へえ。あ、結構伝わり、これもう少し僕は言語化できるようにならないといけないのかなって思いますね。コメント読んでてもちょっと伝えきれてないというか、僕自身が。そこがありますね。過去をどう捉えるかによって自分を変えることもできるようになりました。時間の前。ああ、そっか。これ過去をどう捉えるかっていう感じじゃないんですよね。過去、現在、未来ってあって、過去をこういうふうに捉えて、あれですよ、斉藤仁さんがよく言うことですね。捉え方を変えたら、解釈を変えたら、現象も自分の今現在の状態も変わるみたいな感じですよね。そうじゃないんですよね。じゃなくて過去そのものを変える、そのリアルに変えるっていうイメージなんですよ。もうその現象を、過去に起こった現象自体を、その過去の意識の集合体にアクセスして、そこに影響を与えれば、ポジティブな影響を与えれば、その時起こったことさえもリアルに変えて、変えることが可能だって。アクセスしたらその人はそれを元に違う判断ができるわけなんで、その人物はね。だから現在が自然に変わっていくっていうかですよね。いや、どうやってその過去に変わったことが現在に、意味がわからないってあると思うんですけど、すごくわかりやすい言うと、朝起きたら変わってるって感じですよ。朝起きたら変わってるって感じ。朝起きたら事実が変わってるんですよ。もう要するに、例えば昔、例えばですよ、例えばすごくわかりやすい例で言う、イメージしやすい例で言うと、戦争時代に広島と長崎に原爆を落とすっていう判断をしましたよね。で、実際にそのパイロットがピコッと押して落として、ドーンとなって人が死にましたよね。で、戦争が終わったっていう、そこで終戦ってありました。そういう事実がありますよね。そういう歴史があったんですけど、例えば僕たちがですよ、過去の意識の集合体の部分にアクセスして、ポジティブな影響を与えることができるようになったとしたら、例えばすごく、まあ、ミクロの世界になっちゃうんですけど、すごく点で捉えて、そのパイロットの人にブブッと意識を共鳴させて、原爆を落とさないっていう判断の方が良いイメージがあるっていうイメージを送るとしますよね。で、そのパイロットが、あ、ダメだ、落とせないって言って、そのまま原爆を落とさずにアメリカに帰ったとします。そしたら歴史が変わりますよね。そして、まあ、それがベストっていうわけじゃないですよ。複雑なんで、現象っていろんなバタフライ効果があって、僕たち予測不可能なんで、全てが。だから単純に、ああ原爆を落とさないイコール全てがポジティブっていう天使校ではないんで、これはものすごくその結果の因果関係がすごく絡むんで、バタフライの、それをちゃんと捉えきれる人がこれやらないと、結局また同じような、原爆を落とさなかったがゆえにまた違う悪いことが起きるかもしれないんで、バタフライ効果で。だからそのあたりも全部認識できる人がやらない限り、繰り返すんですけど、同じことはね、同じようなことが。だから、まあ、もし仮にその原爆を落とさないっていう行為がベストだとしますよね。人類にとってその時にベストな判断とすると、そう仮定して、それを送り込むとして、でその人が送らなかったと受け取って、そのキャッチして、そのメッセージを、で原爆を落とさないっていう判断をしましたと。で、歴史がうまくバタフライで良くなってきて、今の現在が、今僕たちが生きている現在よりもいい現在が存在する可能性があるとしたら、それがその次の日に起こるんですよ。あなたがバッと目を覚まして起きたら、その現在になってるんですよ。で、歴史の話をしても、自分がそれを記憶してたとしたらね、原爆って落としたよって、落としてないよねっていう、そういう変わってるんですよ、歴史が。で、よしっていう感じですよね。よし、変わったっていう。で、実際にそのバタフライ効果も考慮した上で、それを判断してメッセージを送ったから、そうすることでどういう結果の結果の結果の結果が出るかってことも計算して、で今に至ると。で、総合的に見て、原爆を落とすという判断をあの時にそのパイロットが、まあ、パイロットだけの問題じゃないですけどね、まあ、して、少なくともその判断で起こった現在、現実よりもより良い現実になったってことを達成できるんですよね。だから捉え方を変えて、今を受け入れるとか手放すとか楽になるっていう意味ではないし、未来から向かってくるので今をどうこうっていう、そういう捉え方でもない。もうリアルに過去も現在も未来も同時に影響を与えていくっていうことなんですよ、要するには。だから、まあ、難しい話ですよ。こんなことが簡単であったらね、もうみんなもうハッピーというか、すでにできていますよ、本当にね。いや、でもやってるかもしれないですよ、誰かがね。僕たちは気づかないだけで、日々良くなってるってことは、まあ、良くなってるとします。今の現代、今僕たちの人生というか、この世界が良くなってるとします。で、それが僕たちが日々何かを努力して頑張ってるから、たくさんの人が良くなってるっていう捉え方もできますけど、誰かが過去にアクセスして過去の何かを、歴史を変えてるから今が良くなってるかもしれないですよ、逆に考えれば。だから分からないですよね、それは。でもそれは一つのやり方だと思うんで、多角的にこういうことがちゃんと役割を担当して できるようになったら、みんながもっとスピードアップできるんじゃないかと思いますよね。この良くなる、世界が良くなるスピードを高めることができるっていうかね、ですね。だから、そういうことなんですですね。他の人と見せつながっていることはよくあります。ワンネスですよね。もっと、 これも結構重要ですよね。このつながってるよっていうのも、つながっているから現代社会のその意識としては、まあステージ6に今すごく向かってるんで、寂しいっていう感情からつながっていたいっていう希望的な感情だと思うんですよね。つながってるワンネスと信じることで寂しくないっていう、だからつながっているっていうことにしておきたいっていう、そういう捉え方になってると思うんですけど、このつながっている感覚っていうのが、まあ簡単にさっきも言ったんですけど、空気を水と仮定してゴボゴボゴボっていう、どんどんどんっていう振動しやすいっていうかな、振動しやすいのかしら、ちょっと凝縮されているようなイメージに落とし込んでいって詰めていくんですよ、その粒々をね。詰めていって詰めていけばつくほど隙間がなくなるんですよね。で、自分の意識がビー玉だとすると、ビー玉を、自分の意識をビー玉の一つと例えると、それをどうやって相手に伝えるかっていうので、その相手とその人物と自分の間の空間の濃度をギュッギュッと凝縮していくと、詰め詰めになりますよね、濃度が。すると隙間がなくなるんで、隙間がなくなってスムーズになればなるほど、その隙間がなくなってザラザラ感がなくなってくると、そのあなたのビー玉が転がるんですよ、コロロって。で、相手にそれがドーンと伝わるんですよね。そのビー玉が転がっていって相手に届くってイメージ。でも、そのイメージが自分と相手との間に空間がある、隙間があるっていう風になってると、ビー玉が落ちるんですよ、途中でポトンって。滑り台みたいにつなげれないっていうかね。そう、だからいかにその空気として僕たちが思っているところに実は凝縮した橋があるっていうかね、それを世界中の人にリンクつけていくっていうイメージなんですよね。そうすると、つながっているから寂しくないっていう、寂しさをごまかすための手段のワンネスではなくて、メッセージなんです、単純な。メッセージの手段でしかないんですよね。コミュニケーションの手段なんですよ、これは。だから、イメージ的にはあれなんですよ。白血球のテーマで僕話したんです。X トレーニング90の免疫機能の話で、前半戦後半戦みたいな話で話したと思うんですよね。結構長々と。で、そこで僕は最初の方で話したのを、僕覚えてる人いるかな、免疫機能で一番僕が脅威、神秘的というか謎を感じるのが何かっていうと、コミュニケーションを遠隔に取ってるっていうことなんですよね。つながってないのに取ってる。だから、例えば細菌とか変な異物が入ってきましたと、その時に鈍色細胞が現れてふにゃふにゃってやって、次に B 細胞なんてなってどんどん集まってきて、キラー細胞がこうってありましたよね。でも、どうやってコミュニケーション取ってるのかは謎っていうのが僕は言ってたんですよね。だからそれがやたら気になるって言ってて、僕結構そこ気になってたんですよね。どうやってコミュニケーション取ってるんだろうっていう、まあ専門的に言うと、鈍色細胞が何か食べた時に出して、このあれがうーって反応してってありますよ。でも、そこにつながってるもんはないんですよ。その成分を出してるから、他の細胞が刺激されトリガーされてそこに集まってくるっていうのは、もちろんみんな分かってるんですよ、医学勉強すれば。普通にその話をしてるわけじゃなくて、そもそもコミュニケーションをどうやって取ってるのかっていう、お互いに遠隔で、それが謎なんですよ。突き詰めていけばいくほどね、血液の中でどうやってコミュニケーション取ってるのっていう、その出す物質の話ではなくて、それ以前の問題でコミュニケーションを取ってるのかっていうところで謎で、それをイメージするんですよね。だから僕たちはコミュニケーションの手段を持ってるはずないですよ。何らかのものでつながってるんですよね。それ振動とか、何らかのもので波長とか。だからつながってるっていうのは、共同体としてつながってるっていうのが感情論ではなくて、コミュニケーションっていう合理的な手段としてのつながりを持ってるっていうふうに捉えてほしいっていうことなんですよね。だから、まあ、これはちょっと意識に置いといてほしいかなと思いますけど、ね、ちょっとハッピーカウンセルの話をしてくれよっていうのがあると思うんですけど、ハッピーカウンセル。まあ、こういうのシェアしとかないとね、録音もこういうの言っとかないと、言い忘れちゃうんですよね。あと何かな。あ、これ、自分の遺伝子を残すことが大目的だと思います。子供を持ってた場合はどのように考えたらよいでしょうか。これ、個体で考えたら自分の遺伝子っていう、自分っていうその個体で考えたら、さっきも言った通り、まあ、生殖活動ができない、生殖活動で遺伝子を残すことができないっていう時点で生きる意味ないんじゃないかっていうふうに捉えがちなんですけど、共同体っていうか集合体っていう意識で見たら、遺伝子の、僕たちはこの遺伝子のスープなんですよね、この地球はね。だから遺伝子のスープで煮込んでるだけなんですよ、単純に。で、出汁を取ってるっていうかね、それでみんなでそれやってるんですよ。だから個体として一つ一つの具が、それぞれの個体としての役割はあるんですけど、具材料のね。でも最終的にはそのぐーっと煮込んで出汁を取って、でそれを繰り返してるだけなんで、だから具が、一つ一つの具が自己主張しすぎてもいけないとは思うんですよ。だから自分の遺伝子を残すことが大目的っていうと、スープの中の一つの材料がやたらね主張してるみたいな感じになってくるんで、いや全体のそのスープだからっていうことですよ。です。で、もし、でさっきも言った通り、テクノロジーも発達してくるから、何らかの状態で生殖活動とかを介して遺伝子のデータを抽出できない場合は、他の手段でそれは必ずやるんで、 僕たちはこれは地球人としてのミッションっていうかね、やることなんで、考え方としてはもう必ずそうなるって感じですかね。必ずそうなる、心配することはないっていうか、うん、必要なことが起こっていくってことですよ、これからですね。ですかね。はい、ちょっとこんな感じで一応コメントに返していきます、ちょこちょこっと。はい、では行きましょう、内容に入ります。名誉で、さっき言った名誉の材料ですね、これらを集めて偉大な名誉を手にするということです。で、とにかく大事なポイントは、ステータスと違って名誉というのは、名誉ゲームというものは自分も周りも同時進行で高めることができ、高め合うことができる無限大の可能性がそこに入っているということ。これは変な偽善者ぶった無限大だよみたいなシェアみたいなイメージじゃなくて、現実的な話です。減る要素がないというかね、名誉を落とす、そこに落とせる、落とすメリットもないし、そもそもレバレッジなんで、ほとんどが要するに奪うことのできない資源から生み出されるパワーなんで、レバレッジはね、だから奪いようがないんですよ。だから落としようがないっていうかね、相手のスキルを落とすことできないっていうかね、ですよね。相手が何かのスキルを持っててそれを落とすことできないんですよ。その脳に何かダメージを与える、パンチしてしまくって脳に障害を与えるとか以外は不可能ですよね。だからですよね。でもそうすると自分の名誉も下がってくるんで、だからどっちみち名誉を下げるメリットがないっていうかね。だからこの偽善者トークではなくて、道徳観念の話は一切無視して、名誉ゲームっていうのは同時に高め合うことができるってこと、これを分かってください。で、じゃあどういうことが名誉になるか、起こるかっていうと、例えばさっき言った材料を集めていって名誉を高めていくと、例えばすごくフィジカルな面で達観していくと、例えばオリンピックで金メダルを取るとかもそうですよね。で、大会を打つのにゴルフでその功績を残すとか、マイケル・ジョーダンみたいにバスケットボールの世界でみんなにポジティブな影響を与えるとかありますよね。だからフィジカルな面でもすごくあると思う。で、感情の肉体面以外でも感情面でも、例えばすごく素晴らしい親になる、で子供を育て上げるとかね。だから偉大な人物には必ず偉大な家族がいるというか、サポートしてくれるのがいると思うんですよね。で、偉大な人物を育てる親の役目を果たすのも名誉ある行為だと思うんですよね。だから素晴らしい両親として育児を、子供を育てるっていうのも名誉のある行為だと思う、うん、で、何かその自然とか森とかもそうだし、資源、地球の資源をポジティブに守って、そしてその資源を地球のユニークで活用できる資源を守って、それを有効に配分していくっていうか、活用していくっていうのも名誉ある行為ですよね。そういうアクティビティをしている人も名誉のある行為だと思う。で、例えばエンターテインメントの世界でいうと、例えば音楽とかを、例えば音楽ミュージシャンとして音楽を作って、作詞作曲して、それを世に広めてポジティブな影響を与えるということもできますよね。で、何らかのストーリーを書いて、で小説を書いて、それを世界に出版することでポジティブな影響を与えてことも可能だと思う。そういうことも名誉ある行為だと思うし、で写真家として、そのフォトグラファーとしていろんな景色を撮影して、それを世に広めることでポジティブな影響を与えることもできると思う。で、アーティストとして何か絵を描くとか、画家としてそれを広めて影響を与えることもできると思う。何か意味のある発明をして、それを現代社会に落とし込むことで世界をもっともっとポジティブな影響を与えることもできると思うですよね。で、芸能活動をしてエンターテイナーとして、例えば映画俳優とか映画女優とかエンターテイナーとして活動することで世界にポジティブな影響を与えることもできるですよね。だからいろんなエンターテインメントの世界でもすごく名誉のある声がたくさんあると思う。で、他にも例えばボランティア活動をして、自分を犠牲にして、自己犠牲でボランティア活動をして、自分の肉体だったり自分の時間だったり自分の労力を提供して、労働力を提供して、でそのボランティア活動でポジティブな影響を与えることもできるですよね。だし、何かビジネスを立ち上げて起業して、で世の中に役に立つような商品やサービスを提供して、でポジティブな影響を与えることもできると思うですよね。だからいろんなアングルがあるんですよ、本当に。いろんなアングルがある。で、他にも例えば偽善的ではなくて本当に心からの慈善事業をやって、で世の中にポジティブな影響を与えることはできますよね。偽善のやつが多い、偽善がまず多いんですけど、慈善事業のところはまず偽善が多いのと、レバレッジが効いてないことがたくさん多いんで、これ結構僕気になるポイントなんですけど、レバレッジが効いてないと意味がないし、フォーカスポイントがブレてると影響力が、ポジティブな影響のトリガーができないというかね、だから、まあ、でも慈善事業ってのもすごく名誉ある行為だと思う。で、他にも自分の資源や資産をそれをシェアする行為も名誉ある行為だと思う。で、資源や資産をシェアするって、例えばどういうものがあるかと、お金ですか、お金をばらまくのかっていうと、そういう手段も有効なタイミングもあるとは思うんですけど、お金もまあもちろんそうですね、お金の資源をうまくシェアして、これも難しいですけどね、単純にばらまいてもいろんなトリガー起こっちゃうだけなんですけど、 まあ、お金もそうだし、で自分の才能もシェアできるし、で自分の人脈もシェアできるし、人間関係もし、自分の専門分野の専門知識をシェアもできるしですよね。自分の知ってる知識とか情報とかもシェアしたりするし、うん、自分の気づき、他の人が気づけなかった自分の気づきをシェアすることもできるし、で相手の感情、自分の感情をシェアすることもできるし、相手の感情に共感するっていう、共感っていうこともできるし、うん、あとセックスもそうですね。セックスもシェアすることができる。これセックスをシェアするっていうとすごくネガティブに捉えがちというか、それは道徳的に NG って社会的な風潮でありますよね。セックスイコールこうみたいな、好きな人として繁殖目的だけの行為で神聖なものですよみたいな、ちょっとね宗教チックなキリスト教みたいな感覚っていうのかな、あるんですけど、僕の捉え方はもっとニュートラルと思ってて、セックスっていう行為は資源のシェアの一つかなと思いますよ。すごくニュートラルに、全部いろんな道徳観念とかいろんなモラルとか固定概念を外して考えていくと、セックスっていう行為自体は資源のシェアだと思う。でそれを提供するっていうのは繁殖行為っていうことだけにならなくても、相手の感情面でも肉体面でもヒーリングにつながることもあるし、だからそれを提供するっていうのもシェアの一つだと思う。これ本気でね、冗談じゃなくて、だからこれ結構固定概念に支配されてる人が今多いから、なんとなく良くないことっていうイメージがあると思う。これ結構ありますかね、愛さん。やっぱり現代社会っていうか、セックスを提供するイコールはしたない行為っていうか、良くないっていうか、褒められたことじゃないっていうかね、名誉ではない、不名誉のことじゃないかっていう、そういう概念はみんな持ってますかね、最近の人は。
そうですね、やっぱりそういう、例えばそういう仕事が実際ありますけど、そういう仕事で働いてる側の人もやっぱり胸を張って自分が働いてるって言えないですし、例えば女性、男性はそんなことないかもしれないですけど、女性が例えばそういうのを求める側だとすると、それはちょっとはしたないみたいになって、確かにそうなってしまったりとか、あんまりやっぱり好きな人同士とかそういう感じじゃないと許されないっていうところはあると思います。
だから結構この、これいつも僕セックスをユーモアに使ってるんで、本当なんかジョークなんかはどっちなんだいっていうのは気になるポイントだと思うんですけど、これは真剣に、僕はセックスというものは、セックスをシェアするっていう、提供するっていう行為は、まあこれも複雑ですけどね、単純な話じゃないですけど、でも名誉のある行為の一つだと僕は思うね。それをシェアする、提供するっていうのは、セックスでポジティブな影響をリアルに与えることは可能なんで、それは男女間で、男女間でも女性女性でも男性男性でもいいですけど、どっち側にどっち側でもいいんですよ。両方でもいいし、どちらか片方でもいいんですけど、ポジティブな影響を与えることも与え合うことも僕は可能だと思うから、セックスっていう行為で、アクティビティだから、そう考えたら名誉のある行為の一つだと思うね、だと思います。そうなので、他には何か学歴だったり、何か学校のプログラムをちゃんと卒業することも名誉ある行為だと思う。これも捉え方によっては、単なる学歴コレクションかとかね、学歴を持って何の意味があるんだとか、そういうふうに捉えられる面もあると思うんですけど、逆に学歴さえ持ってればうまくいくんだみたいな、そういうふうなツールにもなってるところもあるんですけど、でも全体的に捉えて、何か学業のプログラムをコンプリートしてしっかりと卒業するっていうのは名誉のある行為だと思う。それも一つの、一つの専門分野を追求するとかも名誉のある行為ですね、だと思う。で他にも、自分以外の他の他人ですよね、周りの人の、自分以外の人間の名誉を高めるのも名誉のある行為の一つだと思う。でこれも言った通り、ステータスゲームとステータスとは違って、自分を下げる必要がないですよ、名誉というものはね。ステータスだったら相手を上げるためには自分が下がる必要があるんですよね、ステータスゲームだと。で自分が上がるために相手を下げなきゃいけないっていう、どうしてもそういう関係があるんですけど、因果関係っていうのかな、あるんですけど、名誉に関してはそれがないから、自分を落とす必要はないです。自分を落とす必要はない、だから自分を落とさずに、自分の名誉は相手の名誉を高める行為、それが名誉のある行為だから、逆に自分の名誉も上がるんですよね。だから自分の名誉を上げたければ他人の名誉を上げることも手段の一つなんですよ。そうだから、さっき言った名誉の材料になるっていうもの、あれを提供したりシェアしたりすることも、周りの人間に、それも自分の名誉が高まる手段にもなるんですよね。面白いですね、この相乗効果が生まれるっていうのが。それも一つで、他には起こっている問題を解決する、建設的に解決をするっていうのも名誉のある行為だと思う。でこれが家庭内でもそうかもしれないし、コミュニティレベルもそうかもしれないし、世界レベルのどの規模でもいいんですけど、とにかく起こっている問題を建設的にポジティブに解決するっていう行為もすごく名誉のあることだと思うね、ということです。だから結構いろんなアングルがあるってことですよ。いろんなアングルがある、アクションレベルに落とし込むとね、いろんなアングルあるよってことです。はい。で次に、イメージは 名誉ではないと書いてください。イメージは名誉ではない。これなんか資産構築を思い出しますよね。お金は資産ではないって言って、みんながはてなはてなはてなって感じでクエスチョンマークだったんですけど、だいぶあれ十何話話してて最終的にやっと入ってきたみたいな感じがあると思うんですけど、これもそれと同じようなフレーズかなと思ってて、イメージは名誉ではない。これすごく大事な話で、結構みんなイメージイコール名誉って本当に思い込んでる。で、資産を構築だとお金はイコール資産だと思ってる。違うんだって僕言ってましたね。もうずっとで、みんながもう分かんないって言ってて、もう僕はもう死にたくなってたんですけど、あれは変わらないですよ本当に。だからそれと同じ、イメージは名誉ではない。これもすごくパワフルね。これ簡単ですけど難しいですよ。これを本気で自分のコアにするのは。でも落とし込んでください。インデックスカードに書くなりして落とし込んでください。イメージは名誉ではない。で、イメージとは何かっていうと、多くの人はとにかくイメージイコール名誉って思い込んでるわけですけど、違うんです。で、イメージとは何かっていうと、イメージとは名誉の予測なんですよ。名誉の予測、これぐらいの名誉を持ってるんじゃないかなっていう、他人がその人物に対して、誰かが誰かに対して持つ予測なんですよね。で、こういうイメージだよねっていうのは、これぐらいの名誉を持ってる人かなっていう、その予測だけであって、実際の名誉ではないんですよ。わかります？予測なんですよね。で、予測と事実って若干ズレがありますよね。同じ時もあるんですけど、ぴったり合う時もありますよ。でも間違うことの方が多いと思う。で、イメージは単なる予測の一つで、周りの人が誰かに持ってるイメージ、その人の名誉の、こういう名誉を持ってるんじゃないかなっていうイメージですよね。で、予測ですよね。で、すごくこれは間違いやすいポイント で、多くの人がこのイメージと名誉を混同しすぎている。今の現代社会では特にそれがすごく、イメージを変えることが簡単になっている世の中ではあるから、今はね。だからすごくそれが悪用されているというか、悪用というよりもう無意識レベルで活用されすぎている、イメージ戦略が。だからこの多くの人が今本当にたくさんの資源を使って、時間を使って、意志の力を使ってイメージに力を注いでるんですよね。いかに自分のイメージを高めるか。で、逆に実際の名誉を高めるための自分の労力が減ってるっていうことが起こってます。だからどういうことが起こってるかっていうイメージ、これ、まあ、イメージっていうのは想像してほしいんですけど、自分の時間、お金、労力、意志の力ありますよね。自分の限られたというか、自分の投資するべき資源があるとします、自分に。で、それを僕たちはイメージを高めることに使いすぎてるんですよ。8割とか9割で、残りの1割を実際の名誉を高める行為に使ってるっていう、そういう状態の人が今9割だと思う、世の中の。で、それが僕結構問題かなと思ってて、実際はその逆じゃないといけない。要するに自分の資源の8割9割の割合を実際の名誉を高めることに投資しなきゃいけない。実際の名誉というのはさっき言ったことですね。さっき言った材料があったと思うんですけど、あそこに投資する必要がある。でも多くの人は違う、イメージに費やしているってことが起こっています。ですか？はい。で、これがまずイメージ。だからイメージは名誉ではないっていうことですね。まずこう予測なんです。だから周りからすごく予測、あの人は名誉高そうだねって予測されようとすることに投資をたくさんしているってことになるのかは、実際ではなくてね。まずこれを分かってください。で、じゃあセルフイメージってなんだっていうと、いろいろありますよね。セルフイメージが低いとか、自分はセルフイメージが高いとか、いろいろあるんですよ。で、逆にセルフエスティームが高いとか、セルフエスティームが低いっていう、最近こういう言葉も増えてますよね。で、セルフイメージっていう言葉、そしてセルフエスティームっていう言葉がすごく最近流行ってて、巷で使われて始めてるんですけど、これもすごく重要な分離をする必要があって、結構同じように使われてる。セルフイメージが高い、セルフエスティームが高いっていうふうに同じように使われてるんですけど、じゃあ全く違う概念です。で、この違いは使ってる人もたくさんいるんですけど、これとこれは違うよって、セルフイメージはこうで、セルフエスティミはこうっていうふうに分離して話してる人もいるんですけど、結構、僕のフィルター通すと、それもちょっとズレがあるって思っちゃうんですね。なぜかというと、名誉とは何かっていうところの定義から僕は始めてるんで、セルフイメージとかセルフエスティミっていうのは結局、その名誉に関連する状態っていうか、キーワードだ、概念だから、名誉から定義づけていかないと、必ずブレるんですよ。だから多くの人はまずセルフイメージとセルフエスティームを同じに考えてるし、セルフイメージとセルフエスティームの違いに気づいてる人も、名誉とは何かっていう根底から根源から考えてないから、若干ズレを感じるっていうのがあります。まずそれを分かっておいてください。で、セルフイメージって何かっていうと、セルフイメージ高い低いってみんな言うんですけど、セルフイメージとは何かっていうと、自分自身の現在の、現在ですよ、今の名誉の予測です。自分自身の現在、現時点の名誉の予測です。 さっきイメージっていうのは周りから見た予測ですよね、名誉の予測。セルフイメージっていうのは自分が見た自分自身の名誉の予測で、これ現時点のっていうのがすごく重要ですよ。で、未来でも過去でもなければ現時点っていうところですよね。それがセルフイメージ、時間は今で、セルフエスティームってじゃあ何だっていうと、セルフエスティームが高い、エスティームが低いってありますけど、じゃあセルフエスティームは何だっていうと、これはさっき出したセルフイメージありますよね。自分が持っている現時点の名誉の予測、大体これぐらいかなって予測、今はこれぐらいかなって予測に対する自分の評価、これがセルフエスティーム。どういうことだ、ちょっと分かりづらくなってくると思うんですけどね。例えば自分のセルフイメージが、まあ、簡単に話をして名誉が0から100まであるとします、まあ、そういう数字の問題ではないですけど、まあ、名誉0から名誉100まであって、名誉100がまあゴールだとしますよね。自分の人生の名誉レベル100にしたいっていう謎のそういうパッションがあるとします。で、例えば今自分のセルフイメージは、自分の現時点の名誉のレベルはレベル50だと予測すると、多分これぐらいかなっていう、多分50だとしますと。で、その時に自分がじゃあ次にセルフエスティームっていうところに来たら、セルフエスティームは何かっていうと、現時点の自分の名誉レベルに対する評価ですよね。だから例えば自分はレベル100まで行きたいと思ってる、でも今は50でしかない、現時点は50でも自分は100まで行きたいって見たら50足りないってイメージですよね。だからそこで、ああ自分はまだセルフエスティームで考えたらまだまだ半分しか来てないんだっていう、それがセルフエスティームです。でも逆にですよ、逆に自分の人生のゴールが自分の名誉レベルを60にしたいとします。100ではなくて60の名誉レベルになりたいっていうのが人生のテーマだとします。で、セルフイメージで自分の名誉のレベルを計測して予測して50だとしたら、もうほぼ近いですよね、ピークに。あと10で達成ですよね。だからセルフエスティームは、おお、あと残り10だ、やった、もう少しで到達するって、嬉しいって、俺はエスティームが高いってなるんですよ。わかります？だから枠組みの違いなんですよね。そう、だからそういうふうにイメージしてほしい。だからセルフイメージっていうのは自分の現在の名誉レベルの予測、セルフエスティームっていうのはそれに対する現時点の自分の名誉レベルに対する自分のどう感じるかっていう評価なんですよね。そうなんです。で、これすごく大事です。なぜかというと、ものすごく名誉レベルを例えば1000まで持っていきたいっていう野望を持ってたとしたら、自分が50だったら本当ちっぽけに感じるんですよ、自分のことが。それで、あーってすごい自己評価が低くなっちゃうんですよね。だからいますよね、やたらものすごいいろんなこと成し遂げてるのに、うわ俺はダメだって言ってる人いますよね。それはセルフイメージは、まあ、そういうふうに予測してると、でもセルフエスティームが低い状態なんですよ。求めていることが高すぎるから。だから理想が高い人はこれに陥りやすい。すごく理想が高い人はセルフエスティームが低くなっちゃうんですよね、理想が高いから。そういう状態です。で、このセルフエスティームがどうやって、まあ、理想が高くなったり低くなったりするわけですけど、どうやって形成されるかっていうと、やっぱ比較対象があるというわけですね。自分自身の達成したこと、自分自身の名誉レベルと誰かの名誉レベルを比較してるんですよね。その結果フラストレーションが起こっているということなんです。誰かと比較をしているということ、それがフラストレーションの原因ですね。で、その他のというか、いろんな巷で言われているセルフイメージとセルフエスティームの違いっていうのはどういうことを言ってるかっていうと、基本的に多くの人が言ってるのは、セルフイメージっていうのは他の人があなたに持ってるイメージで、セルフエスティームは自分自身が持ってる自分のイメージっていうことを言ってますけど、ちょっとズレを感じるんですね、これね。2つとも自分の意見なんで、誰かの意見ではないんで。そう、だから若干ちょっとミスかなと思うんですけど、ミスジャッジをしてる、ミス分析をしてると思うんですけど、で、基本的にセルフエスティームを高めて、自分の評価を高めて、自分は非難とか周りと比較したらいけませんよってことを教えるんですよね、そのスピリチュアル系の人は。で、僕はそれも偏った考え方と思ってて、結局は名誉っていうのは他人を救う、助ける力ですよね。だからどんなにセルフエスティームが高くても、自分はすごい剣玉がうまい、うん、だから俺はセルフエスティームが高いって言って満足してる自分の評価って言っても、役に立てない時点で名誉ではないんですよ、それは。だからスピリチュアル系の人が教えてるのは、名誉にはアクセスできてないと思うんですよね。自尊心は高めるメッセージにはなってると思うけど、結局人の役に立つことのそこに視点を持たすことがメッセージになってないから、意味あんのかなとかと思うところはあります。ちょっと言っときたいです、これは。でも両方大事、セルフイメージも大事だし、セルフエスティームも大事な概念ですね、ということです。ちょっと難しいかなと思うかもしれないですけど、一個ずつハッピーカウンセラーの第1話2話3話って話していくときにだんだんつながってくると思うんで、いろんな他の感情の話が出てくるんで、他の感情を理解していったら全部リンクしてるんで、話が、だから全てがつながるときが来ると思うんで安心してください。はい。で、とにかくセルフエスティームに関しては、自分自身が達成したこと、自分自身が達成したその名誉レベルに対してすごく満足している場合は、比べる比較対象を上げた方がいいと思うし、 セルフエスティームがやたら低いっていう、ああっていう、どんなに何を達成しても名誉があったとしても感じ取れないっていう人は、比較対象を自分に合わせた方がいいっていうかね、自分の名誉レベルに合わせた比較対象を持って順番にレベルアップしていかないと嫌気がさすっていうか、ボクシング初めてやるぞっていう人はマイク・タイソンと比べたらもう嫌になるっていうかね、セルフエスティームが低くなるだけですよね。だからまずはそのジムで自分よりちょっと強いことを比べて自分のセルフイメージを調整して、イメージとセルフエスティームをちゃんとやっていくってことですよね。そういうことです。だから順番を踏めばいいよってことだけの話です、単純に、急に上はいけないんで。だから比較対象も重要だし、重要でもすごい弱いものを見て、小学生見て俺は最強だぜ、俺はパンチ強いって言ってもちょっと逆にやばいっていうかね、対象を上げてっていう感じですよね、自分の比較対象ということです。なので自分の評価と周りの評価とかっていろいろあるんですけど、これすごく難しいものですよね。人間ってのは社会の中で生きる動物ではあるんですけど、個体としても同時に生きてるんで、自分の意見と周りの意見、自分の意見を主張するラインと周りの意見を尊重するラインっていうのがすごく繊細に入り乱れてるんですよね。でこれもこのハッピーカウンセラーの話でしていくんですけど、自分の意見を主張するラインと周りの意見を尊重するラインっていうのをしっかりと見極めることができないとうまく生きていけないですよね、世の中で。やっぱり個体としての意見もあるし、でも共同体としての同調も大事っていうか、両方大事なんで、ここで結構摩擦が起きてるからみんな鬱になってたりしてる。このあたりも話していきます、はい。でこのセルフイメージっていうのは自分の名誉レベルの予測ですよね、現時点でのってことなんですけど、でどういうところで予測をするかっていうと、まず自分の名誉はこれだっていう自分の自己認識もそうだし、パブリックイメージって言って周りから見た評価、周りの人があなたに出すフィードバックとか、周りの人があなたで持ってるイメージも含まれてるし、で同時に他の人に対してみんなが思ってるパブリックイメージですよね、他の人物に対して周りのみんなが思っているパブリックイメージも比較対象というか、その材料にしている判断のしてます。セルフイメージっていうのは自分自身の名誉レベル、現時点での名誉レベルの予測ですよね。その判断、だいたいこれぐらいかな、今はこれぐらいの名誉レベルだと思うっていう、その判断ですよね。でその判断材料はたくさんあって、さっきも話したんですけど、で実際の自分がさっき言った名誉の材料となるものを分析して、だいたいこれぐらいあるなっていう、その材料を見るのもそうだし、それを融合させてみてどういう状態かっていうのもそうだし、で自分のパブリックイメージも見ますね。要するに周りから見て自分はどう評価されているのか、周りから見て自分はどういう名誉の予測をされているのかっていうことも、それパブリックイメージというんですけど、セルフじゃなくてパブリックですよね。で周りから見てのイメージも見て評価する、あ自分はこれを達成してみんなはこれにすごく高い評価をしてくれている、なるほどそうかっていうことも見るし、で他の人が、他の人間、自分以外の誰かのパブリックイメージも評価材料にします。どういうことかっていうと、他の人のパブリックイメージっていうのはどういうことか、他の人間に対してみんなが持っているイメージ、それも見て、あということは自分、それと比較すると自分はこれぐらいかなっていう見ますね。で他の人のパブリックイメージを比較材料にするときに、やっぱり全員は見ないですよ、全員ね。自分の比較したい人物を見るというか、自分の比較したい特定の人物を見て、その人に対するみんなの意見、みんなのイメージを参考にするんですよね、ということだから、だいたいこれは自分の限られてしまってるんで、ここでポイントが幅広く見ることも大事なんですよね。誰と誰を自分を比べるかってところにも、ここにかなり関係してくるんで、その比べる対象が、例えば自分がバスケットボールやってて、で自分はドリブルがこれぐらいできて、シュートがこれぐらいで、だいたいこれぐらいのスキルだなとか、こういう経験があったよって材料を測りますよね。でみんな自分をキャプテンにしたいって言ってる、あということは自分は結構うまいのかなっていう、自分の名誉はこれぐらいって時に、マイケル・ジョーダンと次に比べて、マイケル・ジョーダンに対して、あ神って言って、エアウォークって言ってみんなが評価してます。それを見て、あって言ったら自分のセルフイメージっていうか、セルフエスティームも関係してくるし、セルフイメージの分析にミスが起こりますよね。そこにミスというか偏りが出ますよね。だからもう少し幅広く見ないといけないし、マイケル・ジョーダンだけと比べたらそこで間違った評価になってしまう、自分のということです。だからセルフイメージというのはすごく、自分をどう見るか、周りが自分をどう見てるか、自分が比べる対象の人が周りがどう見てるかっていうことも全部影響してくるんで、すごくこれは重要なポイントですよね。ですね。でパブリックイメージっていうのも、周りがあなたに持っているあなたですよね、周りがあなたに持っている名誉の予測、パブリックイメージも、これも自分のセルフイメージ、あなたのセルフイメージも影響してますよ。あなたのセルフイメージと実際の名誉レベルも影響して、周りの人があなたにパブリックイメージを持つんですよ。だから例えばさっきのバスケットボールの選手が、実際にすごくシュートもドリブルも全部うまくて、スキルも あると。で、みんなからキャプテンになれるねみたいな感じの評価してるけど、その人がマイケル・ジョーダンとばっかり比べてて、あ、マイケル・ジョーダン古いけどね、ちょっと古い人だと思うんですけど、最近知らないんで、で比べてうーってしょんぼりしてて、いつも体育座りしてたら周りが下手なのかな人って思いますよね多分。だからそれもパブリックイメージに影響するんですよ。だからこれすごくイメージって、本当に自分が自分に持ってるイメージ、周りがみんなに持ってるイメージ、自分が誰かに対して持ってるイメージ、自分が誰かに持ってるイメージと他の人がその人に対して持ってるイメージ、全部比較対象にしてるんで、それがいろんな判断に影響してるってことですよね。それを理解してください。いや、これで何をするべきかっていうと、まず名誉とは何かっていう、さっきの名誉材料ってありましたよね、何十個ので、それをちゃんと分離して考えて自分の強み弱みをあぶり出すとこ大事で、ここに関しては結構やってきたなって、意識的にやってきたと思う。でもここが足りてない、ここがちょっと甘いっていうのがあると思うんですよね、冷静に見ると。でそこを意識的にバランス取ることが大事だと思う。でフォーカスポイントも大事だけど、バランスも大事っていうかね。だから時期を決めて、1年間とか2年とか3年4年とか決めて、徹底的に集中して伸ばしたい名誉材料での意識的にやることも大事だと思う。でそれをその分野でその名誉の材料を達観してる人、高いレベルに持ってる人を先生に持って教えてもらうことも大事だし、人脈とか人間関係を持って影響を受けることも大事だと思う。だからミラーニューロンも効果もあるんで、だからまずそこを見ることが大事だし、あと周りのパブリックイメージもしっかりと聞くことが大事。周りの評価っていうかね、周りの評価を聞いて、周りの人が自分に対してどういうイメージを持ってるか、俺の名誉どう思うって言って、それを聞くことも大事で、周りがこうだと思うよ、ああだと思うって、これも偏るんじゃなくて、親友とかに聞いたら絶対ポジティブに、ああすごいよとか言うんで、だから親友だけじゃなくてライバルに聞くのも大事かもしれないし、いろんなアングルでいろんな分野の人から自分の名誉レベルを予測してもらうことも大事だもん。だから結構僕自身が使うテクニックって言ったらあれですけど、あるのが、見ず知らずの人と出会った時に、まあ打ち解けて話したりしますよね。その時に予測させるんですよ。僕の職業とか、僕のやってることとか、やってきたこととか聞いてみるんですよ。それ相手が、え、あなたは多分こういう職業とかこういう感じとかって言ってくるんで、あ、そういうふうに見られてるんだっていうふうに、そこで一つのフィードバックにするんですよね。なるほどって言って、それがパブリックイメージなんで、で知らない見ず知らずの人もそうだし、知ってる人に関しても聞いてみますね。どう思うって言って、俺のことどう思うって言って、で、あって言って、あ、そういうふうに見られてるんだ、うーんって聞いて、でパブリックイメージで、それも評価ポイントです。なるほどねっていうするし、あと大事なポイントが、自分が比べる対象もうすごく幅広く持つことが大事。一定の人と比べていて、すごい高いレベルの人と比べていたら、自分のレベルが低く感じてしまうんですよね。するとすごいもったいない、セルフエスティームが下がっちゃうんで、もったいない。で逆にでも、すごいレベルの低い人と比べたら自分は高いと勘違いしてしまうんで、だから適切な比較対象を持つことが大事だし、ちゃんと段階を経ていくっていうのが大事だし、あと幅広く見ていくことも大事。そうするとバランスの取れたセルフイメージになれると思うね。でこれちょっとコメントで、セルフエフィカシーって大事ですかって、セルフエフィカシーに関してもどっかの授業出てくると思うんですけど、セルフエフィカシーどうなんだろうっていうと、パッと話したらあれなんですけど、すごく簡単に言うと、すごく話が長くなるんですけど、すごく単純にシンプルに言うと、セルフエフィカシーは自分の名誉に対する期待値です。自分の名誉のポテンシャルに対する期待値、要するに自分はこれぐらいの名誉を獲得できるだろうっていう、その潜在能力ポテンシャルがあるっていう、それに対する期待値、期待をしてるってこと。だからセルフエフィカシーが高い人っていうのは、まあ、自分の潜在能力を信じてる人ってことですよね。そうだから現時点では名誉レベルは50かもしれない、でも自分は100に行けるはずっていうことを信じてるっていうか、その期待をしてるってことですね。だからセルフエフィカシーが高いっていうのは、未来の自分に対する自信を持ってるってことです。だから現時点で高いってわけじゃないってこと、その名誉レベルがっていう、ちょっと話になるんですけどですね。だからセルフエフィカシーも大事ですよ。セルフエフィカシーがどこから生まれるのかっていうのもいろいろあるんですけど、幼少期の頃とかいろいろねあるんですけど、これは修正できるんで、何歳でも修正できることなんで、期待値を調節するのはいつでもできること、自分の能力の潜在能力に対する未来の期待値はいつでも修正可能なんで、ただ何でも修正っていうのはやり方分かんないと本当難しいっていうかね、修理って変な機械でも壊れて、テレビが壊れたから修理しなさいっても素人には難しいですよね。でもちゃんとそのメカニズムを知ってる人はちゃんと分解して組み立て直すことができるっていうか、その同じでその心理学というか、ハッピーカウンセラーでいろいろ教えていくんで、この感情だったり状態のそのメカニズム、それを定義とかもプロセス分かったら修正可能です、本当に。そうだからそれは全部仕組みがあります。はい、でポイントはそこですね。セルフイメージ、セルフエスティーム、そう、はい、比較対象だったりいろいろ工夫していくってことです。自分の意見と周りの意見ともちゃんと ですね。でこの名誉を評価するっていうのは、まあ、自分の名誉もそうだし他人の名誉を評価するっていうのはすごく難しいし、でイメージでその相手の名誉を予測するのもすごく難しいんですよね。でまず価値観、例えばさっき言った名誉の材料の中でもすごく自分は価値を持っている材料ってありますよね。例えばすごく知識に価値を持っている人もいれば、すごく感受性に価値を持っている人もいれば、すごく忍耐に価値を持っている人もいれば、すごく筋力に価値を持っている人がいるっていうか、その価値を持っているポイントが違うんで、自分が価値を高く持っているものに関してはそれを持っている人たち、あの人名誉すごいよねって言うかもしれないですけど、自分は価値を持ってない名誉を持っている人に対しては名誉を低く3つ持ってしまうというかね、興味がないから、うん、だから実際の名誉っていうのを、自分の名誉を測るのも誰かの名誉を予測するのも価値観によって変わってくるんで変動するから、実際の名誉レベルを計測するのは難しい。だけど幅広く自分がさっき言った何十個の名誉の材料を均等にって言ったらあれですけど、全てに対してちゃんと価値を持てるようになった時に、自分の名誉も他人の名誉も認識判断することが正確性が増してくると思う。だからこれは大事なことだと思うんですね。ですよ。だからそれを意識してください。でお金と名誉について、お金と名誉、このお金、まあ、経済的成功ですよね。経済的収入面とか経済的金銭面でのお金の概念と名誉っていうのはすごく複雑に絡み合ってて、お金がある人が名誉高いのか、逆にお金が低い人が名誉が低いのかっていうと、そういうわけでもないけど、そういう部分もあるっていう、すごく複雑な状態ですね今。だから現時点では、現時点とか結構もう歴史上ずっとそうなんですけど、やっぱり貨幣というかお金に対しての流通されているというか価値の交換のツールですよね。だからそれを多くの、まあ、資源として多く持ってる人は、持つための過程っていうのも名誉がないと持てないことも多いから、だからすごくお金イコール名誉っていう図式になりがちなんですけど、そういう面もあるっていうことです。それを覚えててください。で、だからお金がないイコール名誉がないのかって言ったら、そういうわけでもないし、そういうところもあるってことですよね。足りない、だから簡単に言うと何かっていうと、さっき言った何十個の名誉の材料のうち何かが足りないんですよ。それをここを磨けばお金っていう資源は手に入るっていう材料と、そこをどんなに磨いてもお金がつながらないっていう、でも名誉は高くなるけど、その部分の名誉は高くなるっていう材料の違いがあるんですよね。そう、だからそこも均等に評価されるような世界にしたらいいんですけどね、今はすごく偏ってるというか。でも僕が思うのに、これからの世の中っていうのは、さっき言った何十個の名誉の材料ですよね、それらが全て評価される世界に必ずなっていくというか、現時点では偏ったところが評価されていると思う。偏った部分が重要視されているから、でそれを持っている人が有利になっていると思う。金銭面でも結果得やすいというか。そう、でも逆にすごく感受性が強いし、すごくその共感力あるし、すごく忍耐力もあるけど、なかなかお金が手にできないって言ってますよね。でなぜならそれがあまり評価されてないんですよ。感受性が強い人が金銭的な資源を持った方がいいという価値観じゃないから、今の現代社会がね。だから評価ポイントじゃないだけであって、それはもう均等に全ての材料が評価される世界になっているから今ね。だから何を言いたいかっていうと、今すごくうまくいってる人も頑張らないとあれですよ、どんどん違うとこも評価され始めるから、その時にあれおかしいなってなりますよ。今まではうまくいって、例えば金融の世界とかでバシバシバシとヘッジファンドとかありますよね。でガンガンガンガン稼げた人も、結局 AI なんで今の世の中は。で AI に勝てないからね、 AI に勝てないんで数字の世界では。だからその部分が評価されづらくなる、そういうところが。だからそれ以外のところで AI に真似できないような、AI にも難しいようなところも総合的に磨いていかないと、今の地位は失いようっていうことはね、覚えててください。大事なことですこれは、はい。で逆に今食われてないっていうか、すごく気持ちはこういうふうにあるのに金銭面で苦労してるっていう人は、そこもあなたの持ってる材料も評価される時代は来てる、実際に。だからそれには希望を持ってほしいし、期待してほしい。でも同時に他の部分も見られるから、総合点をね。だから苦手としてるところも磨き始めないとまずいよっていう、お互い様ってことですよね。です。なので意識してください。全ての材料を手にしてください。で、だから現時点ではすごく親の遺産でお金を手にしてるとか、宝くじでラッキーで大当たりしたとか、何か脱税とかしたり、何か騙し行為をしてお金をすごくかき集めるのが得意だったり、詐欺行為をするとか、逆に銀行強盗とか犯罪を犯すとかありますよね。で結婚詐欺とか、まあ、いろんな手段があるわけですよ、そのお金を得る方法はね。でもそれは深く深掘りしてみると、やっぱり名誉から得た資源ではないですよね。そう、だからそれは長続きしないよってことです、単純に言うと。でも同時にこの忍耐力だったり、その才能を発揮するとか、勇気だったり、知恵だったり、知能だったり、 想像力だったりクリエイティビティだったり自分の持久力だったり継続力と発想力でお金を得た人は、それはもう名誉のある行為ですよね。名誉という材料を使って、名誉の材料を使って得た資源なんで、それは自信を持ったり誇らしく思ったりプライドを持ったりともですよ。でも他の部分も磨き始めないと、磨き続けないとそこだけじゃ評価されなくなるから、全体的に成長しましょうねってことですですか、はい、なのでそういうふうに捉えてください。だお金に関してはすごくシビアというかね、この世の中の人が今は最大の恐怖はお金なんで、現代社会の人はね、お金がないイコール餓死してホームレスになって死ぬ、あ、ホームレスになって餓死して死ぬとかっていう図式になっちゃってるんで、まあ、そういう洗脳をずっと刷り込まれてるからね今。だから最大の恐怖ポイントはお金になってしまってるのは確かで、だからすごく才能を発揮できてないところもある。お金という概念を間に挟んじゃうからね。そうじゃなくて、名誉というものを、名誉の材料を集めて名誉のある人間になるっていうことにフォーカスしていけば、いろんな資源はあなたのもとに来ると思う。だからフォーカスポイントを名誉にするってことが大事です。で次に、支配力 vs 名誉、支配力 vs 名誉で、支配力もすごく名誉と混同されやすいっていうか、同じように捉えやすいところがあります。で、支配力って何だいっていうと、その支配する力っていうのは、まあフィジカルな肉体面もそうだし、感情面、精神面、いろんなアングル、経済面もいろんなアングルの支配ってできるんですけど、まあすごく分かりやすい例で言うと、まあフィジカルの落とし込むと、肉体面の支配力が強いっていうのは、例えばすごい戦闘能力が高い、喧嘩が強い、筋肉がムキムキで、パンチがもうマイク・タイソンって感じですよね。で、武器を持たしたらもうすごい相手を切り刻む能力を持ってるっていうか、で、銃を持たしたらもうブーンともう強いってことですよ。それ肉体目の強さ、支配力ですよね。で、これはすごくその名誉と勘違いされやすい。なぜかっていうと、このパワー、フィジカルな戦闘能力も名誉の材料の一つでしたよね。これ覚えてると思うんですけど、フィジカルな筋力、戦闘能力の強さも名誉の材料の一つなんですよ。で、その一つ、その戦闘能力だったり筋力だったりパワーだったりを僕たちは目撃した時に、見た時に、このパワーを、そのフィジカルな支配力を名誉と混同してしまうんですよね。で、これが結構強くしてしまうというのが、他の要素よりも他の名誉の材料に比較してフィジカルな戦闘能力を結構重要視してしまいがちです。で、感受性がパワフルにある人に対してもおーってあんまり勘違いしづらいというか、あ、優しいって思うんだけど、戦闘能力高い人を見てるとやっぱりおーって思うんですよね。で、比較するとやっぱり強く感じてしまう。それなぜかってやっぱり歴史上それが有利だったから。戦闘能力高いイコールハンターとして、原始時代から考えたら分かると思うんですけど、人間の歴史って、人類の歴史って結局争い、殺し合いなんで、全てが殺し合い、奪い合い、そしてレイプと殺戮なんで、全てがね、ハーモニーじゃなかったんですよ。だから戦闘能力高いイコールサバイバル能力が高い、そして相手から資源を奪う能力が高いで、遺伝子を残す確率も高い。だからすごく重要視、遺伝子レベルでしてしまうっていうかね。そうなので、その能力を名誉として強く認識して、他のものと比べて、他の要素と比べてですね。だからこれも結構注意してほしいっていうのがあって、戦闘能力っていうのは現代社会、昔もそうですけど、現代社会においてはとにかく僕たちが定義づけている名誉っていうのは、他人、周りを守る、助ける、救うパワーですよね。だからそこにアクセスしてほしいっていうか、で、誰かがものすごい戦闘力高い人がいても、この戦闘能力はその相手を攻撃する、奪うためのパワーなのか、もしくは周りを守るための力なのか、どっちだろうってことをちゃんと見てほしい。それがもし相手から奪う、相手を攻撃するっていう側のパワーだったら、それはまやかしのパワー。でも逆に相手を守るための力だったら、それは名誉の一つっていうふうに認識してあげてほしいですね。だからこの名誉の定義づけを最初にしておけば全部一致するんですよ、こうやって。そう、でも最初に名誉の定義をしないと、ここをまっすぐできないっていうかね、こういう概念をってことなんですよね。そうです。だから全てそこに行くんです。まあでも僕たちはどうしても戦闘能力を必要以上に高く評価してしまう。そのフィジカルな支配能力をね。ってことです。ですね。なのでこの戦闘能力に関しては、フィジカルな支配力に関しては、戦う相手を傷つけるという概念で見たら支配力ですけど、仲間を守る、そして仲間を助ける、救うっていう使い道であれば、これは名誉になるっていう、名誉の特性となるってことですね。で、これも感情面だったり精神面だったりもあるんですけど、まあ、フィジカルで言えばそういうことです。で、支配と名誉は違うよってこと。何かを支配してる、肉体面でも感情面でも精神面でも支配してるっていう状態と名誉は別問題ってこと。とにかくその分離をどうやってするかっていうと、周りを助けるための力かっていうことに、その定義には物差しで測れば答えはわかる。相手を守ってないっていう状態だと単なる支配ですか。その定義をいつも、その物差しを持っていてください。はい、で、次に